父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなたにあるようにね。真理はあなたたちを自由にする。今日主イエスはこのように言われています。このことについて考えてまいりたいと思うのですが、まず以前お話したことでありますが、次のことに触れてみたいと思います。宗教と訳されている英語の言葉には2つのラテン語を語源していると考えられています。1つは吟味するという意味の言葉であり、もう1つは再び結ぶという意味を持つ言葉になります。私ども藤ヶ丘教会の初代牧師である江口佐伯先生の、とある講演会で聞いたことであります。演題はルターと親鸞。ルターは信仰のみと言い、親鸞は唯心、ただ信ずるのみと教え、両者は非常に似ていると言われるのであります。しかし江口先生はその講演の中で、似ているということは同じではなく違うということである、この両者の違いについて語られたのでありました。そしてそれぞれの違いを明確にするために、先に触れた宗教と訳される英語の言葉の語源に触れられたのでした。2つの語源から宗教には2つのタイプがあると言われています。1つは吟味するという語源を持ち、1つは再び結ぶという語源を持つ宗教です。ルターと親鸞、ルーテル教会と浄土真宗、両者の考え方は一見似ているように見えるのですが、宗教のタイプにおいて決定的に違う。これがさっきの講演において江口先生が結論とされたことになります。どのように違いが見られるかといいますと、吟味するというラテン語を語源とした宗教は、人が吟味に吟味を重ねて悟りに至ることができる、そういうのであります。仏教はこちらのタイプになるでしょう。一方、再び結ぶというラテン語を語源とする宗教は、途中でぷっつりと切れているので、それ以上は人が何をしても進むことができない。人の努力や熱心さではどうすることができない、どうすることもできない状況にあって、そこに神の力が入り込むという、その決定的に思われた断絶は、主イエス・キリストの十字架によって再び結ばれたのです。キリスト教はこちらのタイプの宗教であると言われます。今日、主イエスは、真理はあなたたちを自由にする、と言われているのですが、真理とは一般に確実な根拠によって本当であると認められたもの、ありのまま誤りなく認識されたあり方、このように考えられています。この理解からするならば、真理とは吟味に吟味を重ねて上り詰めたその先にあるということになるのでしょう。しかしもう一つの語源を持った宗教、すなわちキリスト教が再び結ぶという真理を持った、意味を持った宗教であるから、ことからするならば、聖書の言う真理とは、私たちの努力や熱意によってたどり着くようなものではなく、 私たち人間の側にあるものでは一切なく、再び結び合わせてくださった方にある、ここにかかっていると分かるのです。聖書を開きますと、確かに真理についてヨハネによる福音書14章でイエスご自身、私は道であり真理であり命であると言われているのです。このことから、ここで言われている真理とは、主イエスご自身のことであり、主イエスの出来事、すなわちキリストの十字架の出来事であるとわかるのです。神が御子イエスご自身とその出来事を通してされたこと、ふさわしくないと思える私たちをそれでも愛されたこと、それが聖書が示している真理なのです。それでは真理であるイエス・キリスト、その十字架の出来事が私たちを自由にするとは一体どういうことであるでしょうか。自由にすると言われているのですから、私たちはまず思って自由ではないのだということがわかります。しかし私たちは、ユダヤ人たちが今まで誰かの奴隷になったことはないと言っているように、自由にされる必要が私たちにあるということがわからない。世界を見渡して、日本に生きる私たちほど自由と言えるものはいないのではないか、まあ、このように私たちには思えるのです。千尋の先生と言われる榎本康郎牧師は次のように書いています。聖書を読んでいく場合、誰かに主が語られたとして読んでいくことは、これは話として読んでいるのである。私に語られた言葉として読んでいかなかった聖書読みの聖書知らずになるのである。自分が関与せず自己不在の読み方をしていたのでは、聖書の素晴らしさも分からず、神の御言葉への驚きも生まれてこない。私たちに語られた言葉として聖書を読んでいくときに、初めて私たちが罪人であることに気がつく。聖書の読み方にはいろいろあっていいのだと思いますが、大切なことは私に向かって語られた言葉として読むことであると言われています。そうでないなら、どれほど繰り返し読んだところで、まるで歴史を読むような読み方にとどまるという。聖書は歴史書でもイエスの伝記でもなく、今を生きるこの私に語りかける神の言葉なんです。そして私に向かって語りかける言葉として読むとき、私たちは自分が罪人であるということを知り、罪の支配に縛られている、すなわちこの私こそ自由を必要としているものであるということがわかるのです。自由ということについて考えたいと思います。自由と訳される英語にフリーダムとリバティがございます。フリーダムは一般的には単に何事にも規制されていない状態を表現する。リバティは外部からの圧政、抑圧などから逃れた状態での自由を主として表現し、抑圧、束縛からの解放として訳すことがあると説明されています。インターネットを調べておりますと、英語教師をしているあるアメリカ人が両者を簡潔に次のように説明しています。フリーダムは何か物事などからの自由、解放、 リバティは何かを行うための自由、解放。確かに英語訳の聖書を見ていましても、奴隷であった人が自由の身とされるという場合にはフリーが使われ、解放されるという場合にはリバティが使われている傾向が顕著であります。ちなみにギリシャ語で放射の意味で訳される言葉は、解放とともに罪の許しという意味を持っているのです。罪が許されることで聖書を通して告げられる私たち人間の解放が実現するというのです。自由と訳される英語の2つの言葉を比較していて、私が興味を持ったのは、解放という意味を持つ自由が、何かを行うための自由、解放という意味を示しているということであります。どういうことかと申し上げますと、真理はあなたたちを自由にするという場合、自由にされたその状態を指して喜ぶべき結論と私たちは受け止めることでしょう。しかし真理が私たちを自由にする、解放するということは、さらに言うなら私たちの罪が許されるということは、何かをするためにという具体的な神の目的が与えられているということなんです。神の真理は、何かをするようになるために私たちを自由にし、解放し、罪を許すのですから、その神の目的に聞き生きること、これこそ今私たちに求められていることなのであります。ルターが表したキリスト者の自由という小さな書籍がございます。その冒頭にある2つの命題は、大変有名なものであります。ルター研究所が出版したキリスト者の自由を読むという本に新しい訳が掲載されていますが、次のように記されています。キリスト教的人間は全てのものの上に立つ自由な君主であって、誰にも服しない。これが第一の文であり、続いて第二は、キリスト教的人間は全てのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。この2つの一見相反する例題について、ルターはコリントの信徒への手紙1:9-19をその根拠として取り上げています。パウロは言っているのです。私は誰に対しても自由のものですが、すべての人の奴隷になりました。この言葉は直前の8章で偶像に備えられた肉について、パウロは相談を受けたのでしょうか。パウロは偶像の神などないのだから、偶像に備えられた肉を食べたからといって怪我されることなどないと言っています。しかしあなた方の自由な態度、すなわち怪我されることがないのだから食べるのも自由だという態度が、弱い人々を罪に誘うことがないようにと戒め、彼自身は食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません、こう書いているのです。つまりパウロは肉を自由に食べる自由を持っているけれども、兄 弟をつまずかせないために、私はその兄弟のしもべのように肉を食べない。まあ、こういうふうに言っているわけです。そして、先ほどの私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたという言葉へと展開していくのであります。このパウロの第一の言葉、私は誰に対しても自由なものです、これを受けてルターは、キリスト教的人間はすべてのものの上に立つ自由な君主であって誰にも屈しないと言い表しました。またすべての人の奴隷になりましたとパウロが言う言葉を受けて、キリスト教人間はキリスト教的人間はすべてのものに仕えるしもべであって誰にでも屈すると言い表しているのです。キリスト者は罪の束縛から解放され、罪を許された自由のものだから何者にも縛られることはないという事実があります。そして同時にキリスト者は全てのものに仕えるしもべであるという事実があります。これらはその内容からするなら相容れない、全く逆のことが言われているように思われます。しかし先に解放するという意味を持つ自由には、何かを行うための自由、解放という説明があったと説明ご紹介いたしましたように、私たちが罪を許され解放された事実には、解放され罪を許された私たちが何かを行うためであるということが分かるのです。そして私たちが罪を許されたものとされているのは、私たちが全ての人々に仕えるためである。これがルターがキリスト者の自由の冒頭で一見相反するように見える二つの命題として明らかにしていることなのです。そしてルターはキリスト者の自由の第27項により次のように書いていることは見逃すことはできません。ルターは言っているのです。またキリストが私に対してなってくださったように、私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたい。先に触れましたキリスト者の自由を読むという書籍では、ルターの2つの命題から自由に始まり愛の奉仕で閉じられています。巻末に座談会が収録されているのですが、江口先生の次の発言に目を向けたいと思います。神様は教会だけを作られたのではないわけですから、この世界全体を創造されたのですから、教会の維持、信仰者の救いばかりでなく、それこそ世界、この世界の維持、万人の救いをこそ神は意思しておられると思うのです。そして神学校の宮本先生は次のように語っています。近年公共の神学ということが強調されています。私の魂の救いの問題だけでなく、社会全体の魂の救い、現実の改善、助け合い、つまり公共の問題こそ力強く考えていこうという神学ですが、とても大事な視点だと思う。キリストによって示された真理、真理であるキリストご自身が、その十字架の死によって私たちを罪から解放してくださったの。 私たちもまた、
すべての人々の隣人となり、
自由に、心から喜びを持って使えるようになるためです。
人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思い